初めての処理なしで言葉が出たり36個で、その時、処理なしからといって、事務処理で内見するまでストップはかからない。引っ越しをするとき、不動産の通知で賃貸物件を内見します。初めての処理なしであっても、内見の際は、できれば家族や友人と一緒に行くのがおすすめです。自分が住むなら、事務処理で探すものと同じです。自己判断、自己責任ということもあって、事務処理で内見することを考える人もいるでしょう。もちろん、それは分かりませんが、処理なしからといって、事務処理で内見するまでストップはかかりません。事務処理の視点では考えています。事務処理のチェックでは、客観的な視点になってしまい、客観的な視点になります。そこで、出番となるのが家族や友人です。家族や友人などを連れて行くことで、客観的な視点でチェックしてくれます。良いアドバイスや、すぐ指摘をもらえることがあるのです。いざ収納は、皆さんもしないけど、収納しては全然気にならないと思うよ。部屋はちょっと狭いけど、収納スペースな人から上手に活用すれば、意外と気にならないかもしれないね。なることと同じ指摘をいただけることも多くあるでしょう。中には、ネガティブな意見もあるかもしれませんが、きちんと耳を傾けておくのが賢明です。人は便利そうだけど、夜は小さな音でも気にから気をつけた方がいいよ。ただ、場所にあるのは、日当たりが良くて便利そうだけど、掃除が大変だから注意してね。ポジティブな意見もネガティブな意見も、どちらも客観的情報として参考になります。事務所では、気づかない点を指摘して、物件内の失敗防止につながるのです。不動産屋の方が、不安なので、メリット、メリットを詳しく教えてくれると思いますが、そうともありません。不動産屋は制約を出しているので、説明義務があることを除き、不都合なことはあまり教えてくれない傾向があります。後からしまった。と、悔やむ会なら早めに気づかせてもらった方が良いのではないでしょうか。家族や友人はあなたの心強い味方です。友人の性的際は、できれば、処理なしの経験者です。すぐ指摘をしてくれたおかげで、引っ越しの失敗防止に役立つこともあるのです。内見の時は、できれば、家族や友人の性で複数のセンターチェックしてもらう。初めての処理なしで心がけたい36個へ。その2、引っ越しをしたら挨拶回りをしよう。どうかで説明の時は、きちんと挨拶をしよう。引っ越しをしたら挨拶回りをしましょう。必須ではありませんが、可能であれば、マナーとして行った方が好印象です。ご近所付き合いをするつもりはない、練習をしたくないという人もいるのではないでしょうか。もちろん、ご近所付き合いは必須ではありません。自由な処理なしですから、近くない人は全くしなくても OK です。ご近所付き合いが近くと言われるようになりたい。特に、都会での処理なしの場合、ご近所付き合いが近くであることは、もはや珍しいことではありません。それでも、挨拶だけはしておくことをお勧めします。挨拶は人間関係の準備です。アパートには様々な人が住んでいます。丁寧に挨拶をされて、嫌な気持ちになる人はありません。人と挨拶を交わしておくだけで、その後の人間関係につながります。引っ越してきました。よろしくお願いします。というほどのショットです。何かあった時、ご近所さんと練習があれば、助けてもらえることがあります。処理なしの担当は部屋の中だけでなく、ちょっと思い知りを受けたい。ご近所さんと滅多に会わないとしても、消毒挨拶をしておけば、お互いの認識ができることになり、安心感も失っているのです。もちろん、建物全てで挨拶をする必要はなく、ご近所だけで十分です。せめて、両隣の部屋でも挨拶しておくといいでしょう。挨拶回りをすると、新生活をスムーズにスタートできます。挨拶に際は、マナーとして簡単な足を予算することがあります。相場は500円から1000円が一般的です。ちょっとしたものであっても、あるとないとは印象が違います。お互いに認識をつけておけば、処理なしのと心強い味方になるはずです。引っ越しをして1週間に挨拶を済ませておくのがいいでしょう。挨拶が必要なのは、引っ越しの時ではありません。どうかで正直なときもきちんと挨拶をしておくといいでしょう。面識のある人ならおはようございます。後ほど挨拶します。面識のない人であったとしても、目があったり、どうかで正直なったりするときは、会釈会はしておくのがいいでしょう。コミュニケーションが難しい人であっても、会釈会であればいいのではないでしょうか。挨拶でも会釈でもいいので、何か一つあると、それだけで印象が違います。頭が様々な人が住んでいるからこそ、人間関係の準備が挨拶が大切になるのです。ご近所に挨拶をしておく。正直なときは挨拶だけでもしておく。初めての処理なしで行われたり30の声。その3、最初から全て改造への要注意。処理なしを始めると、各家電が必要です。生活基準のしっかり改造で処理なしのコースターと見たいところですが、ここに注意があります。処理なしは家族で暮らしていた場所は、しない担当が何と変わります。家族で暮らしていた時に使っていた家電が処理なしの最も必要とは変わりません。必要だと思って買ったものを、いざ処理なしを始めると、意外と使うことがないというケースは少なくありません。使わない家具、家電は家電を持つものです。金銭面でもコストがかかります。家具を揃えようとすると、大金が必要になるので、スペースも必要になります。家具の家電も一つ一つは大きな金額です。処理なしは、バンデーやバンルーなどスペースが限られているため、家具も一つ揃えようとすると、部屋が狭くなります。処理なしのコースターと見るつもりは早速、無駄遣いをしてしまったという結果となります。そこで、大切なのは、後で買い足すという考え方です。最初に確実に必要なものだけを買い、後から必要性ができたら買い足します。もちろん、ペットや冷蔵庫のように買い足すのが難しいものもありますが、買い足すものもたくさんあります。例えば、テレビです。家族で暮らしているときは必需品でしたが、処理なしを始めてみると、まだ覚えることがあります。ネットを見ることの方が多くて、ないと必要ないケースがあります。大きな暗数も必要とはありません。スペースが余ってしまい、こんなに大きな暗数なくてもよかったなということがあります。積み立てタイプの収納ケースや衣装ケースで十分ということがあります。固定電話も必要と思われますが、そうとはありません。固定電話を契約したものを実際は携帯電話で十分でほとんど使わないケースが多いものです。固定電話の接続費用も重なることはありません。テレビも固定電話も使わなければ、ただの小さいです。せっかく買ったら、金にならないます。余計な出費を抑えるためにも、ここは多少したいところ。みんな生活を好む人であれば、なおさらです。必要かどうか迷ったら、一旦保有して、処理なしの完熟になるまで考える時間をするといいでしょう。お金は稼ぐのは大変ですが、使うときは一瞬です。だからこそ、慎重な使い方が求められます。必要になったら、買い足すという考え方でいけば、うまくいくのです。簡単にも揃えるときは、後で買い足すという考え方でいく。初めての処理なしで行われたり30の声。その分、欲しいものは最低限に抑える。必要なもので満足する生活を行われる。処理なしを始めたら、大きな自由が手に入ります。夜更かしも自由、夜遅も自由、模様替えも自由、就寝時間や起床時間も自由、お金の使い方も自由です。そんな処理なしは欲しいものがあると、つい気軽になってしまいます。あ、これ欲しいと思ったら、さっと手紙にページを書いて教えてしまうのです。ここが欲しいのです。欲しいものは再現ならません。あれ欲しい、これ欲しいとなって、お金に流れたようにどんどん消えます。お金は稼いだり、貯めたりするのは時間がかかって大変ですが、なくなることは一瞬です。どれだけ貯金があろうと、油断すると、あっという間に消えなくなります。また、買い物を制約すると、余計なものが増えてしまいます。気づくと、余計なものを買っています。つい財布の紐が緩んで、衝動買いも増えてしまいます。買った後、どうしてこれを買ったんだろう。余計なものを買ってしまったなと、悔やむことになるのです。これらお金がいくらあっても分かりません。部屋のものがたくさん増えると、もっと大きな部屋に引っ越さなければいけなくなります。大きな部屋は家賃も高くなるので、ますます貯金が難しくなるのです。自分の部屋は自分の所です。処理なしですから、お金の使い方も自由です。もちろん欲しいものを買うこともあっていいのですが、大切なことが大切です。欲しいものはできるだけ最低限に抑える努力をしましょう。大切なことは必要なもので満足する習慣です。買い物には2種類あります。必要なものと欲しいものです。必要なものは神がありますが、欲しいものは神がありません。これは必要なものか欲しいものかと自分に分ける習慣を持ちましょう。必要なもので満足すれば余計な出費を抑えて部屋のものも少なくなります。物が少ないと見た目もスッキリするのはもちろん掃除もなくなります。処理なしではお金が大事です。余計な出費を抑え、年越すためにも必要なもので満足する習慣が重要なのです。欲しいものではなく必要なもので満足する。初めての処理なしで行われたり30の声。その後、月のカレンダーは処理なしに欠かせないアイテム。処理なしは全ての予定を事務所で管理しなければいけません。全ての予定を覚えるのは困難です。うっかり大事な予定を忘れると生活に影響したり信用を失ったりすることもあります。大きなトラブルにつながる可能性もゼロではありません。そうした処理なしの生活管理をする上で欠かせないのが月のカレンダーです。大手のカレンダーのほか、会計会計のカレンダーもおすすめです。もちろん大きなサイズの書き込みがしやすい月のカレンダーを買って目の隙間を置いておきましょう。予定があるときはカレンダーに直接予定を書き込みます。例えば遊びに行き、会社に行き、それ以外の場所などプライベートの予定もどんどん書き込んでいきましょう。手帳やスケジュール帳に書いてはないかと思いますが、ここが落としなです。手帳やスケジュール帳は開くというワンステップが必要です。開かなければ確認できません。うっかり開かせたら確認も漏れてしまい予定を失念することになります。一方、カレンダーであれば常に開かれた状態なので開くというワンステップが必要です。目の隙間に立っておけば自然と目に飛び込んでいるので毎日チェックできます。手がチェックできる、自然とチェックできるというのは大きなメリットです。重要な予定を忘れず心配がなくなるのです。家族や友人が見ることもあるでしょう。人に慣れたくないであれば、来客があるときまで外しておけば OK です。部屋を見た目に影響するかもしれませんが、まず生活管理を優先させることの方が大事です。月のカレンダーは処理なしに欠かせないアイテムなのです。目の隙間に月のカレンダーを貼って予定を直接差し込んでいく。初めての処理なしで行われたり30の声。その6、人口のアレンジを楽しもう。ただし、傷や汚れには細心の注意を払うこと。処理なしの魅力の一つは自由に部屋アレンジができることです。好きなレイアウトにしたり、好みのインテリアを揃えたりできます。内装にこだわることで自分らしい生活空間も実現できます。照明も自由、家具の配置も自由、ポスターやアートでも自由です。誰も騙されることもなく、自分好みにアレンジできます。徹底的におしゃれな空間にしてみるのもいいですね。寂しい部屋であれば気持ちが悪くなるような、にぎやかな部屋にアレンジするのもアイデアでしょう。それはと言いますが、恋するのは自分自身です。自分好みの部屋にアレンジできるのは処理なしの大きなメリットの一つです。処理なしのメリットは最大限に享受したい。ワンデーやワンルームなど、離れたスペースであっても自分らしい空間の味を感じられるものです。仕事でされていても、お気に入りの部屋が生まれてきます。部屋の居心地が良くなれば、リラックスもしやすくなります。 自分の好みの部屋に仕上げは一人暮らしがますます楽しくなるのです。次は汚れには最新の注意を払うこと。自分の好みに入る際忘れられないことがあります。部屋に傷や汚れがつかない最新の注意を払うことが大切です。アレンジやレイアウトにこだわっているうちにうっかり部屋に傷や汚れを捨ててしまうのは NG です。傷や汚れを流すと廃墟の際電動回復の費用が大きくなります。もちろん賃貸なので壁、床、天井に傷をつけたり穴を開けたりすることはできません。壁や壁の動作するときには傷がつかないよう丁寧に作業を行っています。コードマットやコーシートなど傷を押して工夫するのもアイデアです。自分の好みにアレンジするときは禁止事項に触れないように楽しみたいですね。傷や汚れに注意さえすれば自分にとって最高の空間を実現できるのです。傷や汚れがつかない要塞心の注意を払いながら自分のアレンジを楽しむ。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。そうなら、一人暮らしのときには注意してすることはない。一人暮らしで注意したいのは時なんです。現在には窓の鍵をうっかり掛け忘れると、私に侵入される恐れがあるのは言うまでもありません。私好きな夜の色は鍵を掛け忘れが原因とされています。時なりをしっかり行うことは私最初の損ですね。しかし、ここは人間です。頭ではきちんと確認が必要とあっていても、うっかり確認が漏れてしまうことがあるもの。鍵をかけたつもり、窓を閉めたつもり、気をつけたつもりなどつもりになっていることもあります。敵になっている途中で閉じなきゃいけない、時間に控えした経験の持ち者も多いのではないでしょうか。時なりをしてもその曲が曖昧で確認になることがあるものですね。ここで法的に確認することがあります。指差し少々を超えた確認です。どちらかとではなく必ず2つをセットにして行うのがポイントです。例えば、玄関の鍵をかけた時は鍵を指差して鍵をし、と声を出します。指差し少々を超えた確認によって施錠したことに強く意識が向きます。しっかり確認できるだけでなく記憶にも残りやすくなるのです。玄関だけではなく電気、ガス、水道の活用範囲を広げていきましょう。電気よし、ガスよし、水道よし、といった処分が役立ちます。面倒くさい、ちょっとかっこ悪いと思うかもしれませんが、安全確認も最優先です。大きな声が出そうですが、小さな声でも構いません。声を出すか出さないかは大きな違いです。声だけでは知識が大幅に軽減できるのですが、人が押さないことが大切です。一人暮らしの時には注意して進むことはないのです。指差し少々を超えた確認で時には徹底する。初めての一人暮らしで行われたい30のことへ。その8、玄関側にてシートを貼られてドアは解消する。部屋を出た忘れ物に気づいたり、床に変えたりすることがあります。財布を忘れた。しまった、スマホを忘れた。気をつけたままにしていないか。鍵を閉め忘れていないだろうか。電気をつけたままにしていないだろうか。財布やスマホを持ち忘れたり、気を閉め忘れたり、電気を消し忘れたり、気になったり、などなど。つい通分前のことのように思い出せない。来週しから不安になって忘れることがありません。一人暮らしの場合、自分だけが大丈夫です。何かあれば責任は全て自分に入っていきます。一つの水が大きな部分に発展する可能性もゼロではありません。記憶がないまで確認をしに行くためにどれだけ手になるのではないでしょうか。こうした忘れ物をするのはどうすればいいのでしょうか。玄関側にチェックシートを貼り込みます。来週通知前のことが見えないので電気を消したか、今度の記憶したか、ゴミ出しを忘れていないか、きちんと鍵を閉めたか。あくまで以上なので自分なりにアレンジして作ってみてください。チェックシートができたら玄関ドアに貼っておきましょう。外出の時必ず目に入るのでドア閉めなくなります。一つ一つ指差し確認を行えばますます安心です。記憶力に自信があるから大丈夫、チェックシートに頼らなくて大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、安心は禁物です。自分もそういう人に限ってドア閉めをしてあげるのです。玄関ドアにチェックシートを貼るのは見苦しいと思う人もいるかもしれません。友人が自宅に遊びに来た時、チェックシートを見られて正しいかもしれませんが、相手の禁止している場合ではありません。気をつけてください。財布の残高など生活不安に関係することですから、しっかりしてください。身を張らず、部長に関係してみてください。ただ、一枚の紙を貼られたように僕の周りができることです。シンプルで練習的ですが、これ以上頼りになるものはありません。チェックシートを1枚でドア閉めで奇跡に改善初めての一人暮らしで行われた第30のことへ。その9、許可を得た上で合鍵を付けきちんと管理しておく。一人暮らしを始めたら合鍵を付けておくことをお勧めします。もちろん無断で複製するのは NG で原則としておいや管理会社の許可を得た上で行います。鍵を所持者、持っていない状態で入室したらアウトです。家族や友人と同居しているなら自分が入室しても相手がいないので何とかなりますが、一人暮らしはそうしません。家にいなくなってしまい、業者を呼んだり、大家や管理会社に連絡したりする必要が出てきて面倒なことになります。業者に対する費用もかかってしまい、対し必要になります。そういったことがないよう合鍵を付けて鍵を2つ持っておけば安心です。同じ場所ではなく別々の場所に保管しましょう。例えば、一つ目の鍵を棚に入れておき、二つ目の鍵を別のところに入れておきます。ただし、二つ目の鍵を玄関近くに隠すのはお勧めしません。場合によると思われがちですが、防犯対策としては不十分です。明日は玄関近くに合鍵を隠していないように登録しています。玄関近くは、たとえ分かりにくい場所であっても、今は足の手に隠れば朝にしまいです。少々、手間かもしれませんが、鍵はきちんと畳み離さず持ち歩くのが安心です。合鍵といっても小さいので邪魔にならないはずです。合鍵は靴や鍵を取り扱う前後で簡単に作れます。シンプルな鍵の場合、合鍵作成にかかる時間はほんの分程度です。ただし、鍵の鍵によっては時間や費用がかかることもあるため、両者に確認しておくとよいでしょう。先ほどからは避けることです。毎日まで合鍵を作って、一人暮らしの鍵を所持しても、増やしておくことはないのです。許可を得た上で合鍵を作る。紛失しないよう、きちんと管理一人暮らしをする上で大切なのはお金の管理です。お金の管理がしないと生活が中断になります。お金は生命線。お金の管理をする上で大切なのは口座を分けることです。3つの口座を作っておきましょう。生活用口座、貯蓄用口座、緊急用口座です。口座を分けて別管理することをお勧めします。生活用口座。生活用口座には給与の受け取りのほか、貯金、家賃、光熱費などを利用します。クレジットカードの引き落とし口座も生活用口座に設定します。イメージとしてはお金を一時的に置いておきましょうと案内が分かりやすくなります。お金の便利が頻繁になるため、利子は低くても利用しやすい普通用金口座を選ぶのが良いでしょう。口座の残高不足をするため、余裕を持って生活費の1500円を入れておく安心です。また、同じ口座の収支を求めることで、銀行通帳の確定のようなお金の流れを貸し出しやすくなります。貯蓄用口座。貯蓄用口座を作って毎月定額を少しずつ貯めます。貯蓄用口座は基本的に貯める一方で引き出すことはしません。貯蓄を目的とする口座なので、一時の金の銀行口座を選ぶといいでしょう。毎月の貯蓄額は人それぞれですが、無理のない範囲で設定するのがいいでしょう。例えば、一般的には手取り収入の2割を貯蓄に回すのが良いとされています。余裕があれば手取り収入の3割を貯蓄に回すことも目標としてはいいでしょう。小さな金額であっても、重ねれば大きくなります。余った生活費を貯蓄口座に回すという考え方の障害ですが、注意が必要です。お金があると、つい最近してしまい、なかなか貯蓄がなくできません。毎月給料に生活用口座から貯蓄用口座にお金を移動することをお勧めします。生活費一時、送金をするのは送金を忘れてしまうという人もいるでしょう。そんな人は送金サービスの利用を検討してみてください。毎月決められた金額を別口座に送金するというサービスです。手数料は払いますが、送金の手間から対抗して、支援の心配もありません。こうすることで、一社弱くても、たまる仕組みになりきられます。必要なのは、手数料の手間の一回のみです。デメリットよりメリットの方が上回るはずです。忘れっぽい人、面倒くさいにはもちろん全ての処理を進めします。緊急用口座。緊急用口座はその名の通り、緊急用のための口座です。手間や病気で入院することもあれば、担当総裁で急な出費が必要になったりすることもあるでしょう。そういうことのために、緊急用口座を作っておけば安心です。生活用口座は忘れないことですが、緊急は一時だって、普段は特徴です。時には緊急の出費が重なることもあり、毎月の収支の計算がやりにくくなります。そのため、きちんと生活用口座を分けておくのが安心なのです。口座を使い分けることで、お金の再生を防止できるので、貯蓄が払いやすいシステムを構築できます。生活用口座、貯蓄用口座、緊急用口座をする。初めての一人暮らしで行われた第30のことへ。その11、一人暮らしであっても、ただ、例外に求めて楽しむことは大切。一人暮らしでは自己管理が求められます。お金の管理、時間の管理、健康の管理、食事の管理、医療の管理、一人暮らしは全てを処理でやらなければいけないからこそ大変です。徹底的な時間には理想的ですが、それではストレスがかかるんです。厳しい修行さながらです。そこで大切なのは、ただ、例外を求めて楽しむということです。真面目は大切ですが、真面目すぎるのはよくありません。完璧主義ではなく、最善主義でいきましょう。ずっと目を詰めて頑張るのではなく、息抜きの一環として、ただ、ルールをやってみることも大切です。例えば、節約です。何でもかんでも節約一辺倒でいくのではありません。節約を進めると何もしないのですということになりますが、それでは面白くありません。週日や月日は節約を忘れて、贅沢や無駄遣いを楽しむ気をつけましょう。ただ、無駄遣いしてみると、パッとした気分になって、良いストレス解消になるでしょう。食事の管理も、ただ、例外を求めましょう。普段は、ケーキや加速度を控えていても、ただ、ないです。栄養バランスが偏っていても、ただ、ないようにと、自分の許しで楽しみましょう。時間の管理も、ただ、例外を作って楽しみましょう。ネットサーフィンを楽しむのもよし。ただ、生産性のない時間を過ごすことも大切です。生産性のない時間こそ、自分の時間です。無駄な時間を過ごすものではなく、ただ、あえて無駄な時間を過ごすって楽しむのも大事なことです。 一人暮らしではダイエットにチャレンジすることもあるかもしれません。いつも食事制限などをするのではなく、たまにはチートデイを作りましょう。チートデイは食事制限を解除する日もあります。7日に1回、10日に1回、割合でチートデイを作って、その日は好きなものを食べていくことにします。恋愛を楽しむことは程よい勇気となります。少し罪悪感があるかもしれませんが、気分転換やストレス解消につながるなら有意です。ルールは時々破ったことが長続きします。羽を外すのは NG ですが、適度に羽を外すことは大切です。たまには恋愛を作って自分を優しくいたわりましょう。たまには恋愛を求めて楽しむことが一人暮らしを続けることなのです。たまには恋愛を求めて楽しむ。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。その順に、ゴミ屋敷なら要注意すること。定期的に掃除をして、きちんとゴミ出しをします。誰かと一緒に住んでいるなら、たまに掃除やゴミ出しをしてもらいますが、一人暮らしの場合、頼りになるのは自分だけです。掃除をさっても叱られません。ゴミを出し忘れようと、洗濯物の山のように頼ろうと叱られません。叱ってくれる人がいないので、周りが隣なしです。叱られることがないのは精神的に嫌なことですが、その反面、どんどん自分に甘くなる傾向があります。そうして、気づいたら部屋がすっかりゴミ出しになっているのです。だからこそ、定期的な掃除とゴミ出しは欠かせません。違ったら掃除をする、汚れたら掃除をするという考え方を持つ人もいるでしょう。実は、あまり好ましい考え方ではありません。汚れた部屋も違った部屋も見られてくるからです。最初は見苦しく感じていても、毎日見ていると、だんだん苦痛に見えてきます。汚れや散々になっているのに、まだ大丈夫、声がすると錯覚して、どんどん手が冷静になっているのです。注意してくれる大切なのは定期的な掃除、洗濯です。汚れたら掃除をする、溜まったら洗濯するという考えではなく、定期的に掃除、洗濯をしましょう。掃除、洗濯の理想は毎日ですが、平日は忙しくて時間に余裕がないなら週末にかけて行うのも一つの方法です。自分のライフスタイルに応じて掃除、洗濯のルールを作っておきましょう。ゴミ出しはうっかり忘れることがないようカレンダーに書き込んでおくとよいでしょう。掃除や洗濯は定期的に行う。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。その13、便利な靴や家電は他の人とお金を出すだけの価値がある。一人暮らしではすべての家事を自分一人で行わさなければいけません。一つ一つは小さな家事もたくさんあると相当な負担になります。家事がないという人はなかなかいません。むしろ家事がなくても多いのではないでしょうか。膨大な家事の負担削減は一人暮らしの大きな課題の一つですね。そこで目をつけたツイッターの面に残りを完璧にすることに繊維がついて書いてあるままだけで自然と掃除ができてしまいます。どれも手の中で可愛いデザインのものもたくさんあります。気に入ったものがあればぜひ購入してみてはいかがでしょうか。電気系統もおすすめです。ちょっとお湯が欲しいという時、高速で用意を渡してくれているんです。長時間の本気が備わったものであれば、時間なく利用できます。ものによっては大きな金額の商品もあります。特に彼は高額になりがちです。一人暮らしは贅沢する必要ないと思われがちですが、そうとはありません。すべてを処理しなければいけない一人暮らしだからこそ、頼りになる存在となります。例えば、ロボット掃除です。家族が使うものと思われがちですが、一人暮らしでも大いに活躍します。一人部屋だと、狭い部屋だと掃除が必要であることは日頃から実用しているなら食器洗いも大変になります。料理なしの人であれば洗い物の量も多くなります。食器洗いならば食器を洗う手間が大幅に軽減されるのです。贅沢品、一人暮らしは必要ないと固定観念で決めつけるのではなく、柔軟に発想してみてください。私たちは便利なものを目の前で社会を生きています。せっかく便利な靴や家電があるというのに使わないのはもったいない。もちろん安い買い物ではありませんが、その分時間や労力を節約できるなら意味はあるし、しょうがないです。頼るものは頼るのが特策です。高額であっても長く使うこと、時間と労力の節約効果を合わせて考えると、爆買い選択肢を言うのではないでしょうか。他方の人であればあることをお金を出す手間が大変になると言います。便利な靴や家電があるならどんどん頼って手間を減らしましょう。便利な靴や家電を検討してみる。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。その14、一人暮らしであ一人暮らしに必ず賃貸で暮らすすべての商品を得ることですが、改めて気をつけておきたいポイントです。一人で暮らしているならそうは大したことないように思われますが、誤解です。一人暮らしなら大丈夫とは限りません。部屋で電話をしたり、テレビを見ながら笑ったりしていると、いつも何か大きな音がしてしまうことがあります。脱菌層やペットのライブ配信をする人もいるでしょう。特に夜中うるさくしていると、近所の人は音で睡眠の妨げになります。隣の部屋は壁一枚を抱えているだけなので、音が騒ぎやすく、騒音につながりやすいと言います。夜中に洗濯機を回していると音が響いてしまい、近隣住民の睡眠の妨げになります。ただなことではないかと思うかもしれませんが、停止はできません。賃貸物件は共同住宅です。一戸建ては違って一つの建物にたくさんの部屋があり、様々な人が一緒に暮らすことになります。うるさくしていると、両親や同居する人の迷惑になります。ちょっとした生活音でも油断できません。部屋の中を新しいままだと、足音が響いて、下の住民の迷惑になることがあります。料理の音がうるさい、電気給湯器の音がうるさい、ドアの開け閉めの音がうるさい、といった騒音トラブルがあります。鉄骨だから大丈夫ということはありません。木造であれ鉄骨であれ騒音トラブルはこういうことです。人の感覚はそれぞれ音に敏感な人もいます。近隣と比べて一番のは騒音と言われています。神経質になる必要はありませんが、近隣の配慮をして大きな音が鳴らないように心がけることは必要です。一人暮らしであっても騒音には十分注意することが欠かせないのです。一人暮らしであっても騒音には十分注意する。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。その15、家庭用で無駄な出費を見せよう。一人暮らしを始めたらできれば家庭を捨てることをお勧めします。一人暮らしではいつの間にかお金を再生してしまうことがあります。つい夕方になって財布の暇になるなについ立ってしまいます。誰も声を買っているとお金はどんどん消えていくばかり。いつの間にか出費が増えてしまい、なかなか貯蓄ができないのです。そんなときに役立つのが家庭用です。家庭用を捨てておけば日々のお金の流れをしっかりチェックできます。余計な買い物、利用していないサブスク、不要な保険契約、お金の出入りを支払っているので、どこに無駄な出費がある場所でございます。家庭といってもシンプルなので十分です。もらったレシートを見ながらノートに日々の出費を確認していくだけです。家庭は専用ノートを頼むのですが、シャンサイで普通のノートでも構いません。毎晩書くのが理想のサイクルですが、忙しい人であれば数日にそのサイクルでも OK です。1日3で繰り返しに入れておくと管理しやすくなって便利です。パソコンやスマホの家庭バッグもあるのでチェックしてみてください。長い日は大変に感じるかもしれませんが、習慣になれば当たり前のことになるでしょう。無駄があるからこそ改善できます。家庭を捨てているとお金の管理が少しずつ増加していくのが分かって嬉しくなります。ずっと家庭を捨てるのが面倒であれば、一人暮らしを始めて最初の半年や1年だけでも構いません。家庭を捨てたことがないという人は、一人暮らしを禁止してみてはいかがでしょうか。一定期間家庭を捨てることで無駄遣いの防止はもちろん自己管理の向上にも役立ちます。家庭を捨ててお金の出入りをチェックする。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。その16、一人暮らしは実現が必要は考えない。自分に合った食事スタイルを見せることが大切。一人暮らしは自炊が必要と考える人がいます。もちろん一人暮らしは自炊が基本と言えるでしょう。その理由は節約です。毎回外食をしたりお弁当を買ったりすると食費が高くします。自炊は食費を抑えるためにも健康的な食事のためにも高価値とされています。もともと料理をするのが好きだったり得意だったりする人はどんどん自炊すればいいでしょう。自炊の時間がなくてや気分転換もないはずです。しかし一人暮らしは絶対自炊という考えを持つのもよくありません。自炊は手間と時間がかかります。忙しい日々を送っている人にとっては自炊の時間を練習するのは難しいこともあるはずです。そもそも料理の中で全くできないという人もいるはずです。そういう時はスーパーやデパートで売られているお弁当を役立ちます。安くなる夕方以降を狙ったり上手に買いためにまとめ用意したりすれば料理の手間を省けるうれしさになります。例えば、自炊イコール毎日作るという発想を変えてみることも大切です。日によって自炊とお弁当を多少使い分けるのもアイデアです。毎日自炊は大変でも週末だけ自炊をして忙しい平日は外食やお弁当になるという方法もあるでしょう。また、自炊を損としつつも残業があるときや体調が悪いときはお弁当にするという方法もあるです。人によってライフスタイルが異なるため正解も少々です。一人暮らしは自炊が必要という観念に加わらず、柔軟な方をして自分に合った食事スタイルを見せることが大切です。どちらも共通しているのは栄養だけはきちんとということです。自炊お弁当のどちらでもいいのですが、体は小なので健康を意識した食事は必要です。特に大切なのはタンパク質です。タンパク質は体を作る材料であり、体重 1kg なり 1g なりやすです。どれだけ忙しくてもタンパク質だけは欠かせないのです。無闇に食事を見たり、体を食事になったりすることがないようになりましょう。一人暮らしは自炊が必要という観念に加わらず、自分に合った食事スタイルを見せる。初めての一人暮らしで心がけたい30のことへ。その17、賃貸契約の禁止事項に触れることはしない。賃貸物件で生活するときは禁止事項を守って暮らすことが大切です。当然のことですが、今一度確認してしっかり注意しておきたいことです。賃貸物件は所有物件としない禁止事項が定められています。例えば、一般的な賃貸物件の場合、次のような行為は NG とされています。単身者向けの物件も関わらず複数で暮らすこと。近年の物件も関わらずタバコすること。ペット禁止の物件も関わらずペットを飼うこと。居住用物件も関わらず事務所や営業所として利用すること。ベランダ付きの物件もあるでしょう。ベランダのバーベキューやホームパーティーも禁止されていることがほとんどです。ベランダは共用部という風になるため、違反すると近隣住民の迷惑になり、トラブルに発展することがあります。そのほか、建造や石油装備の使用を禁止している賃貸物件もあります。一人暮らしになれると、バレないなど少しは大丈夫だろうと思うこともあるかもしれません。しかし、やはり禁止事項はしっかり守る必要があります。賃貸物件はあくまでオーナーからのためのですから、きちんと契約を守ることが必須です。 禁止事項に触れると、賃貸契約違反となってしまい、大きなペナルティーが課されます。給与を受けただけでは、すぐ損害請求をされる可能性があります。アクシスを認められた場合、対応免罪を受けるつもりではありません。契約を結ぶ際にしっかり説明を受けますが、少しはいいだろうという言い方の処理です。契約内容を忘れてしまったときは、賃貸契約書を見直しましょう。保管している賃貸契約書を取り出し、禁止事項の項目をチェックです。禁止事項に触れたことがわからないときは、大家や管理会社に一度問い合わせてみるといいでしょう。また、禁止事項に記載がないとしても、油断はありません。無断で金を大きな割れたり、金紙を貼りたりすると、対処時、連動回復として金の費用を請求されます。借り主の貸し手の窓ガラスを割ってしまったり、鍵を壊してしまったりした場合は、大家や管理会社に連絡をしましょう。長く住み続けるためにも、賃貸契約を守っていくことが欠かせないのです。賃貸契約の禁止事項はきちんと守る。初めての一人暮らしで心がかり30のことへ。その時は、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢で一人暮らしを成功させるように。一人暮らしで大切なのは、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢です。一人暮らしは自己責任が基本なので、自己管理が大切です。一人暮らしを始めて失敗などという人はいません。誰でも必ず失敗します。むしろ一人暮らしを始めてもないことはわからないことがあり、かなりのことがあり、失敗の連続となるでしょう。ゴミ出しを忘れたり、電気を消し忘れたり、食品の消費源が減ってたりすることになったり、うっかり寝坊して食したり、掃除をサボって部屋が散らかったり、風呂掃除をサボって髪が発生したり、時間制の配達物を受け取れなかったり、時間の鍵を紛失したり、補修被害にあったり、そんな時失敗をした。自分が情けないと考えるのではありません。失敗した。次から気をつけようというポジティブ思考が大切です。失敗は誰でもすることですが、落ち込むことはありません。誰でも失敗したことを前向きに受け止め、次に生かそうという考え方でいればいいのです。全ての失敗は学びであり、改善の機会です。前向きに受け止めれば明るい気持ちになります。失敗を前向きに受け止め、今後に生かしていくことが大切です。失敗をするために成長次から気をつけようと思ったものを再び失敗をすることもあるかもしれません。そんな時でもポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢が大切です。普通に注意するだけでは不十分。具体的な対策が必要だと気づかされます。自分が意外に見ることで具体的な対策を本気で考えるようになります。対策を立てたものを再び失敗をすることもあるかもしれません。一人暮らしは同じ失敗を何度か繰り返す場面があります。対策を立ててももはや不足があって十分な効果が得ず再び失敗をするのです。そんな時でもポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢が大切です。普通の対策だけでは不十分。別の対策が必要だ。もっと徹底した対策を立てようと気づかされます。意外に見えるのは自分なので、より効果的な対策を本気で考えます。そんな時でもあでもない、こうでもないと少しずつ対策を進化させていきましょう。どんな時でも失敗から学ぶ姿勢を忘れません。他人の対策を機械が自動化システムができないか考えることも大切です。対策は以上、立ててはいるのではなく、どんどん進化するものです。失敗を繰り返しながら、より良い対策を生み出します。こうして、だんだん一人暮らしに慣れていき、自己管理能力も磨いていくのです。失敗を磨くに加えるのではなく、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢で対策を立て進化させていく。初めての一人暮らしで心がかり30のことで、その19、日記を捨てて一人暮らしを振り返る作業をしよう。一人暮らしを始めたら日記を捨てることをお勧めします。日記なんて面倒、一人暮らしは忙しく日記を捨てる暇はないと思うかもしれません。確かに日記を書くには一定の時間が必要ですが、一人暮らしは大きな恩恵を渡してくれます。一人暮らしは様々な失敗を経験します。特に一人暮らしを始めたところは失敗の連続を経験するでしょう。失敗直後は意識ができても時間が経つにつれて良くなる姿に忘れてしまったりするもの。日記をすると失敗は書き込まれます。今日はこんな出来事があったね。こんな失敗をしてしまった。次からどうしよう。今日はこんな発見があった。こんな気づきがあった。こんな学びがあった。日記をすると日々の生活を振り返る良い機会に成長を促してくれるのです。きちんと下に基礎でもいいですが、下のノートでも十分です。日々の出来事を続けて共に記録していくのです。日記を流すということは、ただに力を入れず連絡をするような感覚です。一人暮らしは頑張ることより楽しむことが大切です。日記をすると頑張ることより楽しむことを意識してみてください。長々と必要はなく、この数量でもいいのです。日記が面倒くさいなら最初の半年や1年だけでも構いません。一人暮らしをするなら、ミスや失敗があれば正直に書きます。私はこんなミスがあった。失敗があった。次からどうしようと強く意識していきます。きちんと個人することで対策も立てやすくなり、建設的な改善につながります。初めての一人暮らしは新しい気づきや学びがたくさんあるので、ネタには困らないはずです。むしろ精神が足りないというようなことの方が多いかもしれません。一人暮らしを始めると親の見方が変わります。親が作ってくれた料理はこんなに大変だったのか。親はこんな大変な家事を毎日やっていたのか。親がやっていた家庭の役はこんなに大変だったんだね。僕だけ親の世話になっていたら、いかに親の存在がないのか嫌でも痛感します。そして親の感謝の気持ちが強くなるのです。私は本当に親の世話になっていただけだった。なんてありがたいんだろうと。親の見方が変われば人生も変わります。きちんと感謝の気持ちを忘れないのも日記は有効です。一人暮らしを始めたら日記の習慣を捨ててみてはいかがでしょうか。自分の生活を振り返るためだけでなく、感謝の気持ちを忘れないためにも日記はおすすめです。常に日記の習慣があるなら今後も続けていきましょう。日記は新たな成長を促してくれる効果的なツールなのです。日記を捨てて一人暮らしの生活向上に役立てる。初めての一人暮らしで心がかり30のことへ。その10、セールスや勧誘は全て断っていい。時間にいると大変になります。何だろうと思って出てみると訪問販売なのです。話しかけても聞いてみようかな、お得な話かもしれない、わざわざ来てくれたのだと思うかもしれません。一人暮らしの時に訪問者が現れると何となく寂しさが現れます。今から上等したばかりの人は警戒心が優勢と思われてしまいがちです。その販売員がかっこいい人、かわいい人であればなおさらです。だからといって単に話を聞くのはお勧めしません。販売員は断らずに商品を勧めます。最初は興味関心がなくても話を聞いているうちに関わって最終的に契約をすることになるのです。気づいたら誰のどんどん話せることになっていて顔が合わせます。冷静になったら余計なものを買ってしまったと悔やむことになるのです。もちろん必要な商品であれば応じなければいけませんが、そうであれば応じる理由はありません。セールスや勧誘は全てことあるという姿勢でいこの問題を効率を解決するようなセッターです。コンセンターではセールス、勧誘、チラシは一切お断りいたしますと書かれたセッターが流れています。このセッターを1枚買って、ドラマになっておくとセールス、勧誘、チラシが2人となるはずです。セッター1枚は安いもので簡単に見られます。セールスや勧誘に悩まされているなら1枚購入してみてはいかがでしょうか。契約をやっても、クーリングオフ。他に契約をしてしまっても、クーリングオフという救済制度があります。クーリングオフは契約を一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。うっかり話に乗せられて契約をしてしまっても、クーリングオフの要請は約束もらうことなく契約を解除できます。前払いがあったとしても全額返金されます。利用するしないが別としてこういう制度があることは頭の片隅に入れておいてそうなんでしょう。セールスや勧誘は全て断るという姿勢でいく。セールス、勧誘は断りのセッターを貼る。うっかり契約してしまったら、クーリングオフの要件をする。初めての一人暮らしで心がかり30のことへ。その11、一人暮らしでも人の関わりを持つことが大切。一人暮らしでは人の関わりが近くなりました。家族暮らしていたときは親兄弟と接する機会、話す機会がありました。一人暮らしの場合、テレビは事務所にしかいないので、人と接する機会があって、話す機会や声を出す機会もあります。テレビと自分のことを思えば、いかでもできます。テレビや音楽がなければ、テレビは仕事になりたいです。そうした環境のせいで、孤独や孤立を感じることも増えてしまうのです。一人暮らしではできるだけ人の関わりを持つようにするのがいいでしょう。自然と機会が来るのを待つのではありません。人の関わりが近くなるのは仕方ない、出会わせるのではなく、こちらが積極的に動いていくことが大切です。コミュニティながら顔を出してみるという意味で参加してみましょう。例えば、地域のお祭りや行事に参加する、ボランティアに参加する、セミナーや勉強会に参加するなどがあります。自分と相性が見つかるかもしれません。リアルの人間関係もいいですが、その限りではありません。SNS を通して同じ人や他者の人と交流することも素晴らしい。ネットの友人も大切な人間関係の一つです。一人暮らしは人の関わりが近くなりましたからこそ、自分から動いて人の関わりを作っていくことが大切です。楽しい時間を過ごせたり、孤独感が和らいだりするだけではありません。いざという時、助けてもらえたり、味方になってもらえたりすることがあります。人の関わりを近くないという人もいるかもしれませんが、最低限の関わりは持っておく方がいいでしょう。人は人間関係の中でアイデンティティを確認する生き物です。人の関わりを通して幸せを感じる機会も増えるのです。積極的に人の関わりを持つ。初めての一人暮らしで心がかり30のことへ。その12、定期的に親へ連絡する。一人暮らしで大切なことは定期的な親への連絡です。親は一人暮らしをしているようなことが心配です。特に初めての一人暮らしもらえば気が気になりません。食事のこと、仕事のこと、生活のことなど、あらゆる心配をしているはずです。だからこそ定期的な連絡が大切です。理想は電話です。長話をする必要はなく、僕に電話を短い時間で十分です。元気でいることを伝えるだけです。声を聞かせるという感覚でいいのです。電話一本でも親にとっては大きな喜びです。我が子が連絡があるだけで親の安心感は全く違います。親は我が子の声を聞かせてほっとするのです。一人暮らしで寂しさを感じた時、親に電話してみるのもおすすめです。仕事で忙しいこともあるでしょう。他の日を送っていて、なかなか時間が取れないこともあるでしょう。毎日やる必要はなく、週に一度、数週間に一度でいいのです。親が連絡なくのを待つのではなく、こちらから連絡をするようにしたい。そうすれば親は喜びます。我が子の連絡は自分の思い以上に嬉しいものです。電話が難しいならメッセージを送るだけでも OK。とりあえず元気でいることが伝わります。連絡するだけで親は喜ばされるのですが、これほど幸せなことはないのです。親に定期的に連絡をする。 初めての処理なしで断られた第30のところへ。その13、就寝時間と起床時間は一定に保つ。生活リズムは簡単に崩れます。だらだらしようと思えばいくらでもできます。夜更かしをしようと思えばいくらでもできます。実家とは違って早く寝なさい、早く起きなさいと言ってくれる人もいません。門限もないため生活リズムも狂いやすい。生活リズムが狂ってしまうと睡眠時間も短くなり、日中の仕事も影響を及ぼすことになります。処理なしで大切なのは一定の生活リズムです。特に大切なのは就寝時間です。テレビを見たりゲームを楽しんだりしているとつい夜更かしをしてしまいます。就寝時間を決めて徹底的に実施しましょう。11時に寝ると決めたら11時に寝て、12時に寝ると決めたら12時に寝ます。仕事に遅刻しないよう7時間の指示するような感覚で就寝時間の指示を心がけます。日頃からコーヒーワインしている人もいるでしょう。家庭に覚醒作用があるのはご存知の通りです。家庭の安全には6時間とされているため、就寝6時間前を目安に接種したいことをお勧めします。夕方以降にコーヒーを楽しみながら家庭に含まれていないデータにしましょう。就寝時間の前倒しにすることの注意点があります。ずれた生活リズムを戻そうと思っても思うように寝せず、うまくいかないことがあります。例えば、2時間早寝ようとしても、いつもと生活リズムが違うのでうまく寝せません。生活リズムを出して修正するなら1日15分ずつ直すんです。就寝時間の早くするとしても、できれば1日15分の前倒しを行っているのが良いでしょう。4から1時間前倒しをする計算になり、無理な生活リズムを修正できます。就寝時間と起床時間は生活リズムの基礎です。理想の睡眠時間は個人差はあるものの7時間8時間と言われています。ボイラで忙しくても6時間は死するようにしましょう。睡眠時間が6時間の下回ると頭が最後の長くなり、日中の活動に支障を来します。慢性的に6時間睡眠が続くと、お酒を飲んで酔っ払ったと同じくらいのパフォーマンスがされるという論文が出ています。睡眠は脳の充電時間と考え、毎日良質な睡眠を行っているようにしましょう。土曜日や日曜日もできるだけ同じリズムを行っているようにしたい。週末くらいはとゆっくり過ごしたいところですが、ここで就寝時間と起床時間がずれると再び生活リズムが増えます。平日休日に関わらず一定の生活リズムを保つのが理想的です。就寝時間と起床時間も一定にして、毎日7、8時間の睡眠を行っている。初めての処理なしで行われた第30のところへ。その14、寂しさを感じた時の対処法を見つけておく。処理なしの時に襲ってくるのは寂しさです。自分は大丈夫という人であっても安心はできません。家族と住んでいる時は平気だったのに、いざ処理なしを始めてみると急に寂しさを感じることがあるもの。実家から離れて自分処理なしで暮らしているとホームシックに襲われることがあります。新婦新米帰った部屋に立った処理でいるとだんだん寂しさを感じてくることがあります。特に冬の季節や夜の時間帯などは寒さ、暗さ、精神面に影響を与え寂しさを感じやすくなる傾向があります。自然と涙が越えたり、息も立ってもいられなくなったりします。もともと寂しい山の人であればなおさらです。寂しさを感じる瞬間は特別なことではなく、何でもあることです。嫌なことがあって落ち込んでいる時は寂しさを感じやすくなります。だからこそ処理なしでは寂しさを解消させる手段が欠かせません。寂しさを紛らわせるには様々な手段があります。例えば代表的なものとして今のような方法があります。電話をする、本を読む、映画を楽しむ、音楽を聴く、お笑いのテレビを見る、動画サイトの生配信を見る、言語を楽しむ、体を動かす、ペットを束ねる、寝る、半身浴を楽しむ、趣味を仕込む、家庭に行く、掃除をする、副業を頑張る、寂しさを解消させることは一つです。寂しさを感じた時どう解消させるか自分なりの方法を見せておきましょう。2つ以上の方法を組み合わせてみるのも良いアイデアです。例えば音楽を聴きながら体を動かす、半身浴をしながら本を読むなど組み合わせることもありそうです。自分なりの方法が確立されていれば寂しさを感じても有意義な時間を過ごせるのです。寂しさを感じた時の解消法を見せておく。初めての処理なしで行われた第30のところへ。その15、全て完璧に壊そうとしないことが処理なしを成功させること。処理なしをするとき完璧に壊そうと意気込みがあります。掃除も完璧にする、洗濯も完璧にする、自炊も完璧にする。もちろん全てを完璧に壊そうとする意気込みは素晴らしいのですが、なかなかそれを実現するのは大変です。完璧にしたくても思うようにできないのは人間です。誰かと同居しているなら手伝ってもらうこともできますが、処理なしの場合そうもいきません。全て自分処理である必要があります。時間は限られているし、自分の体は一つしかありません。徹夜で頑張ると今度は睡眠不足になってしまいます。あれもこれもやることが増えてしまい、大きなストレスを抱えてしまいます。全てを完璧に壊そうとすると止まらないのです。大切なことは心を見ておくことです。毎日洗濯するのが大変なら数日に1回出るまで出しましょう。自分処理であれば洗濯物といっても量は限られるはずです。その時には週1回の洗濯でも何とかいけるのではないでしょうか。夏は汗をかくので難しいかもしれませんが、そのことも切なまとめて仕事ができて効率的ということがあります。毎日掃除するのが大変なら数日に1回出るにしたり、お掃除ロボットに頼ったりします。週1回はお風呂掃除というルールを決めていたとしても絶対と考えないことです。少しかい掃除をさっても命や健康に全く影響はありません。毎日きちんと自炊するのもいいですが、大変と感じたら頭が大丈夫、お弁当で済ませるのもありです。バランスの良い食事を取るのが難しいなら、サプリメントや栄養補助食品に頼ることも選択肢です。毎日栄養補助食品だけでは問題ですが、たまに食べる栄養があるのも問題はありません。たまにはサプリメントもあってよし、たまには甘いこともあってよし、適当に済ませることは適当に済ませましょう。心と見ても処理なしは問題なく過ごせます。世界に立った処理者いない自分が優しく変わることが大切です。全て完璧に壊そうとしないことが処理なしを成功させることなのです。全て完璧に壊そうとせず心と見ておく。初めての処理なしで行われた第30のところへ。その16、初めて節約も何よりも楽しむのが処理なしを成功させること。処理なしで欠かせないのは家事と節約です。洗濯、掃除、ゴミ出しなどの家事は欠かせません。貯蓄を増やすためもできるだけ節約をして無駄遣いを抑えることが大切です。ところが家事も節約もなかなか大変で苦労されます。思うようにいかないと大してストレスがたまります。こういう時に大切なのは何よりも楽しむという考え方です。洗濯、掃除、ゴミ出しも何よりも楽しみましょう。部屋がどんどん綺麗になっていくことを喜びとしていたら楽しみます。買い物、炊事、片付けも何よりも楽しみましょう。料理をすることを楽しみは買い物や炊事もワクワクしています。節約も何よりも楽しみましょう。無用しないケースを損とし、自分なりの工夫をしています。例えば、家庭を生徒に節約できた金額を書いて見えるだけにすれば、達成感になって嬉しくなるでしょう。割引も抵抗がなくなるはずです。また、お金を無駄遣いをなくすことをゲームのようにして考えると、ワクワクして楽しくなるでしょう。無駄遣いを減らせば、お金に余裕なので、貯蓄がしやすくなります。たまったお金で何のことを、何に旅行しよう。将来の夢をイメージすれば、モチベーションがない節約目的になります。海外に物を買えるようになったり、行きたいところに行けるようになったりして、夢が広がるのです。時には、時間にも必要になるでしょう。起床時間や就寝時間、筋トレや有酸素運動、弁当や趣味など、このくらいの調理ね、という範囲になって、調整が必要なことがあるはずです。処理なしはすべて自分処理でやらなければいけません。だからこそ何よりも楽しむのがコツです。頑張ることはやや根性となって重たい気持ちになりますが、楽しむことは工夫や遊ぶことになってワクワクできます。同じ仕事でも楽しむ気持ちを持てば、喜びは何々にストレスは半減します。たとえ大変なことも楽しむ気持ちを持てば、きちんと簡単に感じられるのです。家事も節約もすべて何よりも楽しむ。初めての処理なしで行われた第30のところへ。その17、誰も見ていないからといって、よしの多い格好は控えたい。処理なしの魅力の一つは自由な服装です。部屋は自分処理だけの環境なので部屋にも自由です。楽な格好をする人もいるでしょう。お気に入りの部屋で過ごすのも OK です。ゆっくりできる週末なら1日18時からや誰の姿で過ごすのも悪くありません。誰も何も言われません。だらしない格好でも OK です。家ではほとんど服を身につけず、簡単に控えた姿で過ごす人もいるかもしれません。もちろんそれも自由です。体を締め付けるものがなく、開放感があります。処理なしなので、どんな服装をしていようと恥ずかしい思いをすることも知られることもありません。配達員が来た時だけさっと着ないればなんとかなります。しかし、誰も見ていないとはいえ、露出の多い格好には注意が必要です。露出の多い格好は健康に影響することがあるからです。例えば、肌の露出の多い服装をしていると、体を冷やすことになり、風邪をひきやすくなります。体温は1日あるだけで免疫力が 30% 落ちると言われています。夏が大丈夫と思われがちですが、油断はありません。夏であっても、冬はウェイクで体が冷えると、風邪をひきやすくなります。夏では長引くことが多いので、厄介です。処理なしで自由を満喫しても、風邪をひきたいになります。看病してくれる人がいないので、処理で寂しく部屋で寝ることになるのです。服装は自由ですが、最低限の服を着ておきたい。健康管理の一環として、全て風邪をひかない程度の服装は心がけておきましょう。処理なしであっても、健康管理の一環として、風邪をひかない程度の服装は心がけておく。初めての処理なしで行われた第30のところへ。その18、苦労があるとき直接言うにはやめたほうがいい。処理なしをしていると苦労を言いたくなるときがあるかもしれません。隣の部屋が騒がしかったり、ゴミ出しのマナーが悪い人がいたり、ゴミ箱に足音が響いたりなどなど、迷惑なことがあると今すぐ文句を言いたい、今すぐやめてほしいと思うかもしれません。しかし、直接苦労を言うにはやめておこうがいいでしょう。トラブルの原因になりたいからです。直接言うに行ったほうが問題解決になると思われがちですが、そうとはありません。相手を刺激してしまい、場合によってはかえってトラブルが起きるケースもあります。苦労を抑えるときは、イライラしているタイミングなので、つい感情的な言い方になりやすい懸念もあります。ストレスがあって、イライラすることがありますが、そこは初段からなので、ぐっと答えましょう。苦労は親や管理会社を通して最後までそうです。少し時間の要請かもしれませんが、ここは管理者に相談するのが何です。親や管理会社は問題解決のために適切な対応を取っているはずです。早ければ数日前に何らかのアクションがあり、状況改善がないはずです。下の階から頭を踏み出してどうしようもないようなケースもあるかもしれません。そんな時も親や管理会社に相談するとうまく対応してくれることがあります。親や管理会社を通せば、誰か苦労を言ったのか分かりにくくなることもメリットです。長く続けたいからこそ、苦労の際からは慎重を行ってみましょう。あらゆる苦労はまず親や管理会社に相談するのが賢明です。 苦労があるときは直接言うに行くのではなく、大家や管理会社を通して伝える。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得、その19、長期間ただと分けるとき、ブレーカーに頼るのは費用カード。規制や両方で長期間ただと分けるときがあるでしょう。そんなとき、電気代の節約のつもりでブレーカーを落としてしまいます。一つのスイッチをオフにするだけで部屋全体のスイッチがオフになります。一時、コンセントを抜いたり、機械の電源を切ったりしなくても、ブレーカーの周辺電源を切ることができるのでチンクです。手軽なので、つい頼みがちです。ブレーカーでも例えばコンセントに接続された時の場合、直後にリセットされてしまいます。冷凍庫にたくさん氷があると全て溶けてしまい、床が無事になって大暴れをすることになります。自宅の水槽で金魚やメダカを飼っていると水槽の浄化装置まで止まってしまいます。よかと思ってやったことが大雨30を招くことがあるのです。時計の直後にリセットされているならまだいいですが、金魚やメダカなど生き物を飼っていると大きな責任を感じてしまいます。取り返しのつかない問題になることもゼロではありません。こうしたことにならないためにも、長期間に言われるときはブレーカーに頼らず一つ一つの電源を確認するのがいいでしょう。長期間ただと分けるときはブレーカーに頼らず電源を落としていることを、いけないところを一つ一つ確認する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得、その30、より安全に引っ越しすることも一人暮らしを成功させること。気に入った物件を選んでも住み始めてからあれ、と思うことがあります。駅から遠いのは笑っていたら、バスの本数が少なくて思ったより不便だった。ユニットバスの物件を選んだら、いざ利用してみると自分には合わないことが分かった。会社に近い物件を選んだら、住み始めてから移動や転職のスローガーに通勤距離が遠くなってしまった。大きな大工の必須を持っていたら、実際はほとんど実施することなく、不要だと分かった。完全な住宅街の場合には、夜は大工の一つもなく、真っ暗で毎晩寂しさに悩まされることになった。住み始めてから周辺環境が変わって、居心地が悪くなることも少なくありません。一人暮らしになることで感じ方が変わることもあります。最初は部屋の広さが届くても、使用スキルが見られることで長くなります。部屋のスペースが余ることになれば、この部屋は自分には広すぎると思うこともあります。いざ一人暮らしを始めてみると、想定外の不便になったり、別の問題が出てきたりするのです。自分に合った部屋というのは後になって変わることが多い。いろんな事情から物件の条件が自分に合わなくなることがあるのです。そんなときは思い切って引っ越しをしましょう。引っ越ししたらいいのに、せっかく決めた物件なのだから、惜しい気持ちもあるかもしれませんが、全部は急いです。もともとしていると、不便を感じ続けることない、ただ家賃も払えばいいと思います。以上、住み始めた物件からといって、ずっと住み続けなければいけないわけではありません。小さな山も小さな山材も積み重ねると大きくなります。引っ越しようがなかったとしても、家賃も安い物件にすればすぐ出てくることがあります。世の中には欲しいはずの物件があります。もっと家賃の安い物件や、もっと利便性の良い物件も探せばたくさんあるはずです。ストレスを減らすためにも、より快適な生活を実現するためにも、都合が悪くなれば行動をしましょう。より良い環境に引っ越しすることも、一人暮らしを成功させることなんです。住んでいる物件に不安が出てきたら、引っ越しを検討する。初めての一人暮らしで心がけたい30の声。まとめ。その1。内見のときはできれば、家族や友人を連れて複数のセンターチェックしてもらう。その2。ご近所に挨拶をしておく。素敵なときは挨拶だけでもしておく。その3。考えても揃えるときは後で解決という考え方でいく。その4。欲しいものではなく必要なもので満足する。その5。目をつく場所に詰めるカレンダーを貼って予定を直接書き込んでいく。その6。傷や汚れがつかない用細心の注意を払いながら自分好みのアレンジを楽しむ。その7。指差し故障を声出し確認で取り組みを徹底する。その8。玄関ドアにチェックシートを貼って度忘れ防止に役立てる。その9。許可を得た上で開業する。紛失しないようきちんと管理しておく。その10。生活用口座、貯蓄用口座、緊急用口座を作る。その11。たまには例外を求めて楽しむ。その12。掃除や洗濯は定期的に行う。その13。便利なグッズや家電を検討してみる。その14。一人暮らしであっても騒音には十分注意する。その15。家計簿を捨ててお金の出入りをチェックする。その16。一人暮らしは実現率という固定観念にとらわれず自分に合った食事作業を見せる。その17。賃貸契約の禁止事項はきちんと守る。その18。失敗を嫌なくに捉えるのではなく、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢で対策を立て進化させていく。その19。日記を捨てて一人暮らしの生活向上に役立てる。その20。セールスや勧誘は全て断るという姿勢でいく。セールス、勧誘は断りのセッターを張る。うっかり契約してしまったらクリーンルームの利用を検討する。その11。積極的に人の関わりを持つ。その12。親に定期的に連絡をする。その13。就寝時間と不調時間を一定にして毎日7時間の睡眠を行える。その14。寂しさを感じた時の相性を見せておく。その15。全て完璧に壊そうとせず子供に手を抜く。その16。家事も節約のせて頑張りを楽しむ。その17。一人暮らしであっても健康管理の一環として家事をしない程度の苦情があるときは直接言うに行くのではなく、大家や管理会社を通して伝える。その19。長期間ただと分けるときはブレーカーに頼らず電源を落としていいところを、いけないところを一つ一つ確認する。その30。住んでいる物件に不満が出てきたら引っ越しを検討する。